寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
4月第3週目になりました。今月は木内建設の木内藤雄社長を迎えしてお送りしています。
おはようございます。
おはようございます。
それこそ先週木内社長のね、過ごしてきた今までの人生の中で一番その大変だったなって思うことは、富士のね、要は解体における崩落事故があったっていうことのお話を伺って、まあ、本当にそれを誠心誠意ぶつかったから、まあご迷惑かけた部分に関しても納得いただいたっていうところで終わったんだけどね。まあいろんな責任の取り方っていうか、自分の生き方、人間の生き方っていうのがあると思うので、今日はねぜひ静岡におけるビッグカンパニーの社長さんとしてね、自分の会社の若者を育てるという仕事も一つ重大な仕事であるし、さらにその自分の会社には関係ないけども人間が生きていくっていう意味でどんな人間になるべきかっていうような若者育てっていう一つお話をいただこうかなと思って、まあ、その辺含めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。社員教育っていうのは、いろんなクラスによってやってるわけですけども、特に若い人が入ってきて、慣れるまでは結構やっぱり教育しないと育っていかないと。で、我々も社内教育の中で長期的な問題よりもまずやっぱりこういい形で学生時代から抜けて社会人になった時にどうしたらいいかなということのやっぱり教育していかないと。で、実は一つは例えば資格を早く取ってもらうとか、これに対してはどうしても必要なことなんですよね。で、なぜかというと今の建築の場合でもやっぱりその資格を取ることによって仕事ができるかできないかっていうことの判断基準っていうか、いわゆる資格が取ることによってコンプライアンスができるっていうことで、それができないとも仕事は責任を持った仕事はできないっていうことになってしまうんで、早く仕事を、覚える前に資格を取ってもらうということで、ところがやっぱりそういうことの経費もかかるもんですから、それに対しての、インセンティブっていうか、そのために例えばその一級建築士取った人についてはですね、報奨金じゃないけども30万くらいのね
ご褒美があるんですか。で、
それはね、その仕事を取ってすぐ辞められちゃうと困るんで10年いればチャラになりますよと。それから10年前でやる場合にはそれは貸付金みたいな形だから返してもらいますよっていう形でやってることもあるんですよ。ですからいろんなインセンティブ、それからもう一つ資格取ると今度資格手当が出るもんですから、本来の給料プラス資格手当をもらうことによって、早く取れば早くその資格手当がもらえるっていうインセンティブがある。だからもう一つ社会的な信用っていうのも、資格持ってればこう見て一級建築持ってるな、一級施工管理土木施工技師を持ってるなっていうことになると、お客さんに対する目が全然違ってくるんですよね。だからそういうものをやっぱりこういい形で教えていくということも必要だと。ですからまずやっぱり社内教育の中で、具体的に仕事の中でやっぱりいいその、ポジションを取るための資格取得の必要性をね、いろんなフォローしていくということですね。からもう一つは若い人もですね、我々はやっぱりこうそういう人が育つことによって企業の活性化っていうのは間違いなくあるわけで、それをどういうふうにやるかっていうと、まず我々としては何を求めてますかっていう中期計画っていうの中でいろんな話をさせてもらってます。で、若い人は特にその明るさとか積極性とか、あるいは熱意とかね、そういうものをやっぱりこう持つことによっていろんなものに対してチャレンジしていくということができると思うんで、そこをまず精神的な問題としてね持ってもらいたいと。で、もう一つは今技術革新が非常に激しいもんですから、直近の例でいきますと BIM っていう、これ3次元 CAD っていう CAD なんですけども、これを3次元で立体的にねそのできるシステムがもう一般的になってるんですよね。2次元っていうのは図面ですよね、で図面にお客さんのところ持ってっても、平面で専門家なら読めますけども、ところが一般の人は分からないんで、それも含めてね、3次元で、その2次元じゃない3次元でそれを、
立体的に
作るというか、でそれを作ることによってイメージも分かるし、できた時のイメージも分かる。それからもう一つは例えば設計してそれを作る時の経過もねシミュレーションができるんですよね。でこれをこうした場合にこういう動きができますよと。だからその安全に対する対策もできるし、それからもう一つコストも、色も含めてね、こういう形でやればこういう空間になりますよっていうことを3次元として見れるっていうことは非常にこういいプレゼンテーションになるわけですね。ですからそういうものを、技術をやっぱり入れていくことが必要になってくるんで、ただそれもコストかかるもんですから、1本ソフトだけでね、300万ぐらいかかるんですよ、1人で。ところがそれもね、 やっぱりやることによってお客さんに対するその、まあ、プレゼンテーションもなるんだけど、同時にうちの、まあ、生産性を上げるっていうか、うん、そういうものにはなるわけですね、うんうん、ですからそういうものをね、やっぱり早くこう教え込みたいということも含めてね、うん、そういう勉強もさせてもらって、うん、で実は最近の例でも、まあ、たまたまプレゼンテーションの、まあ、競争って言います、ただ値段だけじゃなくて、はい、そういうもので受注する、まあ、あのコンペがあったんですよね、うん、そしたら、まあ、あんまりこう先輩だけでやっても固い嫌になっちゃうもんだから、若い連中でこれやらしたんですよね、うん、そしたら結構熱くなって、うん、非常にそのプレゼンテーションがね、うん、で3社ぐらい12社ぐらいいたあのプレゼンテーションだったんだけど、それを3社に残って、うん、それをまた発表したんだよ、うん、でそれが非常にこういい評価をもらって、科学も含めて非常にいい評価もらって、でやった人もやっぱ自信になったことは事実なんですよね。ですから我々もそういうものをやっぱり若い人たちに体験を通じてね、そういうものを、まあ、さらに技術的なレベルアップをすることが我々としてはね、企業の力の、まあ、増強になるし成長にもなっていくと。ですから、まあ、そういうことの若い人たちに何をっていうと、今の仕事に対してどういう形でフォローしたらいいかってこともね、常に考えながらやっていきたいなという思ってます、ね、
今の社内での人育てっていうことに絡めて、その日本全体見回した時の最近若手に対してどんな感傷というか、どんな感覚をお持ちか。
そうですね、非常にあの今の若い人たちは勉強もしてるし、非常に真面目であるし、それからまあある意味では非常にこう形ができちゃってるっていう、そういうねこう飛び跳ねるような雰囲気の人ってのは少なくなってますよね。ですからそこもね、やっぱり一つこう違ったこう発想を持った人がそういう組織の中で見れるような、そういう人を評価するような形にしていかないと、なんとなく確実的な話になっていっちゃうんで、そこはやっぱり育てるのは難しいですよね。ですからあの我々もね、上から下まであのいろんな研修をしてるんですけども、基本的なあのコンサルはね、コンサルタント来てる人は基本的に一緒にしてね、新入社員からいわゆるその先輩まで同じ講師にあのいろいろこう勉強してもらう、教えてもらうと、うん、だからそれをすることによって上から下までこういう幅の中である程度その仕事をすることにいいことと同時に、もう少し違った、もっとこう違ったあのあのなんていうの、人材を育てるためにどうしたらいいよっていう、いわゆるアドバイスをもらってるんですよね。でそれが毎回毎回ね、偉い講師来てあの勉強 あのそういう技術的なことだけじゃなくて、精神的なものも含めてね、それをやってることによってね、会社ってのはやっぱりこう外から見る会社と我々が見てる会社とだいぶ違うっていうことも当然あるんで、第三者がかといってね、あんまりこう、まあ、離れちゃった話をすることよりもね、そういう身近な人がね、かなりこうそういう話をしてもらって、あの研修していくということも、でそういう意味じゃ非常にこう固まったって言いますか、非常にこう非常に真面目な人たちをいかに、やっぱり組織の中では必要なんだけど、同時に違ったこう育て方もするような場面を作るって言いますかね、そういう投資なんかもしてるんですよね。それがやっぱ人材投資の一つの、まあ、教育じゃないかなっていうふうに思っていますけどね、うん、
あのすごい感じることなんですけどね、うん、あの特に大学降りてきたような若い人、まあ大学降りるとそれなりに社会人としての気持ちが芽生えてくるから、人に対する対応なんかも緊張して対応するようになるんだけど、大学生の頃ってね、なんか人物おじしないのは良さだけど、平気でいろんなことを言っちゃうみたいな、俺みたいなタイプなんだけどさ、でもまあ俺は少し考えてんだけど、それで考えないで喋っちゃうって若いやつ、そんなの、あの新入社員の面接みたいな、あるいは訓示みたいなのって感じることありませんか。
あ、それはありますね、やっぱりね。ただ我々はね、入ってくる人、我々のその建設っていうのは技術員はほとんど6割か7割いるんですけどね、まあ、初めからそういう仕事をやりたいっていうことで大学で勉強してるわけでしょ。だからそういう意味ではこうあんまトンチンカンな話っていうかないんですけどね。だけどやっぱりそういうとは言っても、いやちょっとこれお客さんに連れていくにはちょっと心配だなっていうこともねないことはないんで、ですからそこのところは社会常識というか、人間としてのやっぱりこう人格とかね。でそれはなぜか分かるかっていうと、職人さんが今ねタイトになってるんでしょ、うん、で職人さんに信頼されるような人格を持ってないと仕事ができなくなってるんですよ、はいはいはい、であの人の下じゃ仕事やりたくないと、はっきりそういう言うのもね、職人さんの中にいるんですよ。ですからあれこう現場の所長なんには、現場の中で人格的にね、会社と同じですから、小さな、 しかも職人42、43工種あるんですよね、いろんな工種が、うん、であのいわゆる鉄筋工事とか型工事から始まって、うん、最後の仕上げまで行くんでね、設備も含めて、だそういう人がこう入れ替わり立ち替わり入った中で、そういう職人さんをいかにやっぱり自分の仕事の目標に向かってやってもらうかっていうと、やっぱりリーダーシップ的なものも必要だし、人格的なものも必要だし、当然技術は当たり前でよくあったからね、だからそういう時代になってきたこの事実ですね。ですから職人さんに好かれるっていうのも、信頼されるやっぱり人もね、やっぱ育っていくとなると、やっぱ今言われたあんまりトンチンカンな常識がない人間じゃもう仕事はできませんよということですね。
でも、まあ、もうでも職人さん自体も高学歴になってるだろうしね、やっぱりあのすぐに仕事を、ね、うん、親方と手製で入った人ばっかりじゃなくなってきてるし、
そう
ですよ、ね、これやっぱり大変だよね。まあまあいい話ですよね、あの若い人、それこそ今の話を参考にしながらね、自分のやっぱ人格磨くこととっても大切 で、ね、やっぱりそれには本読むことでたくさんね、いろんな本読むことで、
ね、
うん、まあまあぜひ、今のお話を参考に頑張ってほしい。まあ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。